ようにして多くの経師方とともに先生方とともに礼拝を捧げることができ感謝いたします。現在、聖書日課に従って、聖書を読み進めておりますけれども、今日はサムエル記一章を読むようになっておりますので、この箇所からともに御言葉を分かち合いたいと願っております。御言葉を準備するにあたりまして、改めてカール・バルトのキリスト教倫理を私は読んでおりました。その中でバルトは祈り、これは決定的に願い求めであるとそのように言っております。必死に願い求める、霊の目を覚まして祈る、これはいつするのでしょうか。明日ではありません。今この時からです。なぜでしょうか。私たちにはさまざまに解決していただかなければならない問題が存在するからです。教会においても約束の御言葉が与えられており、その御言葉に基づいて60名のバプテスマ者が与えられますように、救いの宮となりますように、そして300名礼拝が成就して、このところが多くの民で主を礼拝するようになりますように、そして世界宣教がさらに力強く前進しますようにと、そのような主が与えてくださったビジョンがあります。そのことの成就に向かって祈ることを主イエス様は教会につながる私たち一人一人に強く強く期待しておられます。また個人の事柄に関しても、愛する兄弟姉妹が救われていないという現実があるのではないでしょうか。また愛する者がイエス様を信じてクリスチャンになりました。しかしそこからクリスチャンになったけれども、残念ながら教会につながることができていない、そのような現実があるのではないでしょうか。また私たち一人一人使命の道が何であるかを分かっているけれども、どこかで力強く立ち上がることのできていない現実、そのようなものがないでしょうか。また私たち自身の仕事のことに関しても、また病気のことに関しても、家庭のことに関しても、将来のことに関しても、どうしても主イエス様による解決をいただかなければならない、そのために祈らなければならない、そのようなことが山積しているのではないでしょうか。教会のことに関しても、個人の事柄に関しても、私たちは普通の祈りではなく、どこかで突き破る祈りを、どこかで山を動かすほどの祈りを、どこかでイエス様の応答を受ける、そのような祈りを捧げる時が今この時来ているのではないでしょうか。私たちは主の臨在される神殿に集って、今日この時共に主に向かって礼拝を捧げています。深い祈りの心を持って、私たちは今この時主イエス様の御前に進み出ています。今日この時間、私たちは聖書の御言葉によって強められまして、この礼拝を通してイエス様の霊である聖霊の恵みに預かりまして、私たちはただ来て帰る空手ではなく、勝利の確信を持って、自分自身の自分の魂に勝利の確信を受け取って、この場を去っていきたいと切に願います。この時間、主に期待しつつ過ごしてまいりたいと切に願っています。聖書の中には、主なる神様に熱心にお祈りをして結果勝利を受け取った、そのような人が多く載せられています。まあ、神の御子イエス様は言うまでもありませんけれども、旧約聖書を見ていますと、まあ、アブラハム、またヤコブ、またモーセ、ヨシュア、カレブ、ダビデ、またヒゼキヤ、ヨシャファト、エリア、エリシャ、ダニエル、エステル、その他にも多くの信仰の勇者が載せられています。また新約聖書ではパウロ、ペテロなど多くの人物を挙げることができるわけです。今日はサムエルのお母さんであるハンナの祈りの姿を聖書を通して共に見させていただき、また先ほど申し上げた歴代の信仰者たちの姿を見させていただきながら、私たちも聖霊を通して歴代の信仰者たちの力強い祈りを実践するものに作り変えられてまいりたいと願います。そして本当に真実に祈り抜いて、愛する者たちを何とかして神の人をサムエルとして霊的に生み出していく、そのような事実を私たちはこの目を持って拝していきたいです。サムエルは、 イスラエルが王政に移行する前の最後の獅子、裁き司としてイスラエルを霊的に導きました。サムエルを通してあのダビデが選び出されていくわけです。サムエル、彼は聖書の歴史の中でも非常に重要な人物でありまして、主の御業のために尊く用いられた人でした。今日出てくるこのハンナという人は神の人サムエルを生み出すために切なる祈りを捧げています。ハンナとは何者でしょうか。何か頭が良かったわけではありません。ハンナとは何者でしょうか。何か品格的に立派な人だったわけではありません。ハンナは何者か。ハンナは格闘的に祈る精神を持っていました。よいよのクリスチャンたちはこの部分にきっと注目しているのだと思われます。この神の人サムエルは簡単に生まれたかというとそうではありません。簡単には生まれなかったと記されています。なぜでしょうか。主がハンナの胎を閉ざしておられたと聖書に記されています。主がお許しにならないから生まれるはずがないんです。ハンナは主なる神からノーを突きつけられている状況でした。このような現実を前にしてハンナは夫であるエルカナから深い慰めの言葉、そして愛を受け取りました。しかしそれでハンナが満足したかというとそうではありませんでした。どうしても私には子供が欲しいとそのように願ったわけです。なぜでしょうか。ペニンナという女性の存在があったからです。当時一夫多妻制だったこの時、この夫エルカナはハンナともう一人ペニンナという女性と結婚していました。ハンナを敵と見るペニンナはハンナをすごく苦しめたと聖書に記されています。非常につらい状況下でハンナは祈らざるを得ない、そのようなところまで追い込まれてしまったわけです。ハンナはこの時祈りました。普通の祈りではありません。この教会でいつも語られる通り格闘的な祈りを 主なる神の御前に捧げたのです。神がノーを言っておられる、そのノーを覆していく、そのような力強い祈りは力強い祈りをハンナはこの時捧げていきました。このハンナの祈りの姿が私たちのこの教会の姿でなければなりません。ヨハネの黙示録12章にこのような言葉があります。天に大きな印が現れた。このあと一人の女が身に太陽をまとい、足を月の下にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと叫びのために苦しんでいたと、そのように記されています。ローマ皇帝ケサール・ネロンの大迫害を想定して言っているかどうか、そこら辺は定かではありませんけれども、パトモスに流されたヨハネの生きていた当時、キリスト者に対する迫害が熾烈を極めつつありました。そのような中にあって女なる教会は霊の子、また神の子、迫害の中にあっても信仰を守り通すキリスト者を生み出すために必死に祈っていたのです。泣き叫んでいたと記されています。私はこの黙示録の姿こそがまさにハンナの姿に重ねて見えてくるわけです。そしてこれこそが終わりの時代における教会の姿だと私は考えています。毎週木曜日に、まず午前 10時から姉妹祈り会が開かれて、そこにおいて祈りの祭壇が築かれています。それでそこで捧げられている祈りの中心は何かというと信仰の継承という事柄です。信仰の継承、これが決して簡単なことではない。肉の子は生まれたとしても霊の子は必ずしも簡単には生まれないという事実があります。このような現実を前にして私たちは本当にハンナのような生み出す祈りを捧げていかなければならないんです。ハンナはサムエルを主から賜るためにどのような祈りを捧げたのでしょうか。いろいろ特徴がありますけれども、1、非常に粘り強い祈りだったということです。2番目、非常に激しい祈りをハンナは主の御前に捧げました。3番目、応答を受けるほどの力強い祈りだったということです。ハンナは主の御前であまりにも長く祈っていたと記されています。祭司エリはその様子を見ました。ハンナの表面の様子だけを見て、 ハンナのうちに燃えている主に対する激しい上渇きに全く気づくことができません。酒に酔っていると思っていつまで酔っているのか、その酔いを冷ましてきなさいと、ダメ祭司エリは全く的外れなことを言っているわけです。エリは酔っているとそのように言いました。もしハンナがこの時本当に酔っているとするならば、それはお酒に酔っていたのではありません。主の霊に酔わされていたのです。新約の世界で捉え直すとするならば、この時ハンナは聖霊によって祈りを導かれていました。アントーケ112番にこのような歌詞があります。あがめ祭れや御地しよ、歌い祭れや主の宴、この後御霊に酔わされて愚弄さ威厳を叫ぶ、今ここにペンテコステの朝焼けと、非常に死心の深い歌詞が載せられています。御霊に酔わされて叫び、まさにペンテコステの応答を受けようとしていたハンナの姿が今日のサムエル記上一章に記されています。使徒言行録一章では120名の者たちが、祈りに固着していたということが記されていますけれども、まさしくハンナはこの時神殿から離れず祈りに固着していたのです。そのようなハンナを主なる神は助けてくださり、さらに深く祈るように導いてくださっていました。そのエリの言葉に対してハンナはただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりましたと答えました。印象付きの聖書を皆様お持ちであるならば、注ぎ出していたという言葉に V という英語の表記がなされています。そして下を見ると愛歌2章19節と書かれています。愛歌2章19節どのような言葉か、18節からお読みします。乙女シオンの城壁よ、主に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ、たて宵の初めに夜を徹して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ、両手を上げて命乞いをせよ、あなたの幼子らのために。バビロン捕囚の現実の中で主からもう見捨てられたと思えるような悲惨な現実のただ中で、乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫べ、昼も夜も涙を流せ、水のようにあなたの心を注ぎ出せと愛歌の記者は言っています。ハンナの祈りの姿勢はまさにこれだったと聖書ははっきりと語り伝えているわけです。今日のサムエル記上1章の10節にハンナは悩み嘆いていたと記されています。しかしそれで終わっていない。そこから主なる神に向かって何とかしてください、このままでは足りませんと、どうか憐れんでくださいと主に祈ることを決意しているのです。そして激しく泣いて主の御前に立っていたわけです。先ほど愛歌の御言葉を紹介しましたけれども、昔の聖書ではこれ愛歌はですねエレミア愛歌となっておりました。エレミア、彼は悲哀の預言者と言われた人です。そしてイスラエルの亡国の悲運をこの目で見た人です。エレミアは悔い改めることのできないイスラエルの民の現実を前にして主に叫んでいます。私の頭が大水の源となればいいのに、私の目が涙の源となればいいのに、そうすれば昼も夜も私は泣こう、娘なる我が民の倒れた者のためにと、このようにうめきながらイスラエルのために取りなし祈っています。転じて我々の現実に目を向ければどうでしょうか。さまざまな厳しい現実があります。また私たちの愛する者がまだ霊的に生まれ変わることができていない、そのような現実があります。そのような現実を前にして、ハンナのような厳しい現実を前にして、果たして今日の箇所のような祈りを我々は主の御前に捧げることができているでしょうか。物事が1ミリも動かないことに対して、どこかでこれが主の御心だ、そのように消極的な信仰に陥ってどこかで祈ることを諦めてはいないでしょうか。主はハンナの体を閉ざしておられました。神がノーを言っておられるからもうおしまいだ、もう主の御心だからしょうがないです。ハンナはそれで終わりませんでした。そこから神のより高い意志の実現に向かって必死に神に近づいていったのです。 ハンナはこの時切なる祈りを主の御前に捧げ、先ほど申し上げた通り格闘的祈りをこの時捧げたわけです。その結果、主が祭司エリを通して語ってくださいました。何と言われたか。安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたの恋願うところを叶えてくださるようにと、そのように、答えたわけです。ハンナはハシタメがご好意を得ますようにと言ってそこを離れました。それから食事をしましたけれども、彼女の表情はもはや前のようではなかったと記されています。切なる祈りを捧げ、その結果主から応答を受けたハンナ、そして勝利を受け取っていったわけです。ハンナは確かに主の御手を動かしていきました。主はハンナの胎に子供を宿らせてくださいました。その名がサムエルだったわけです。涙の祈りの中からまさに霊の子が誕生していくようになりました。この事実がよそ様に起こった、うわすごいなではなく、他でもないこの私たち一人一人の現実に起こしてくださいと、私たちは今日この時本当に祈るべきなのです。私たちの愛する者が教会につながることができていない、教会から離れている、もしそのような現実があるとするならば、このような現実は主なる神の御心でしょうか。愛する者がまだ救いの恵みに預かっていない、これが主の御心でしょうか。現実に押しつぶされてどこかで静かに祈ることを諦めている、そのような霊的な状況が神の御心でしょうか。そうではありません。そういうものは絶対に神様の御心ではありません。主なる神の低い意志の次元にとどまること、これは主なる神の御心にかなうことではありません。アウグスチヌスの母モニカが、涙の子は滅びることがないとの司教から御言葉を受け取った、その御言葉を受け取るほどまでに祈る、これこそが誠の主なる神の御心ではないでしょうか。今日さまざまな聖書の箇所を引用しておりますけれども、旧約聖書にホセア書という、箇所があります。そこに旧約聖書に出てくるヤコブの生き様が記されています。ホセアは何と言っているか。ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ、力を尽くして神と争ったと書かれています。神と争って勝ち、泣いて恵みを請うた。神はベテルで彼を見出し、そこで彼と語られた。主こそ万軍の神、その名は主と唱えられると、そのようにヤコブのことを語り伝えています。この固着していく姿、祈りの精神こそが私たち人間の神に対するあるべき態度でありまして、この言葉を実践したのがまさに今日のハンナでありまして、また多くの信仰者たちの、信仰の勝利者たちの姿なのです。旧約に出てくるあのヤコブは自業自得のゆえに兄エソーから命を奪われる危機に見舞われました。その時必死に主に願い求めました。神の使いと夜通し格闘したと記されています。そして祝福してくださるまでは離しませんと必死に食らいついたということが創世記に記されています。主なる神が負けてくださるまでにヤコブは離れなかったわけです。恥知らずのように必死に主なる神を追い求め、主の祝福を求め、事実その祝福を受け取りまして、その結果お兄さんとの劇的和解を果たしていくようになりました。まあ、新約聖書を読んでいますと、イエス様の前に切なる祈りを捧げ、主の屈しき御業を斧が身に体験した人がいます。誰でしょうか。バルテマイです。バルテマイの癒しはルカ伝18章に記されています。そして18章にはヤモメと裁判官の例えが記されています。この例えの内容は皆様よくご存知かと思います。祈りの精神を教えている箇所なんですけれども、イエス様はその例えを通して気を落とさずに絶えず祈らなければなりませんよということを教えてくださったわけです。その例えの後でバルテマイの癒しの箇所が出てまいります。あのヤモメの祈りを実践したのがバルテマイだったんだよとルカは伝えようとしたのではないでしょうか。熱心に祈ること、このことが主なる神の側の領域である第四次元を動かしていくことにつながっていきます。 このバルテマに関してですけれども、イエス様はこの時最後のエルサレム上りの直前でした。イエス様は先頭に立って十字架の道を歩まれました。イエス様はイエス様で、十字架の道を遮ろうとするあらゆるサタンの試みと戦っておられたわけです。イエス様はもう十字架を前にして霊的戦いの真っ只中にあられました。イエス様の心はもう悲しみの極みにあられたわけです。十字架という一大決戦を前にして、イエス様のお心は決して穏やかではありませんでした。イエス様は悠々と十字架の道を歩まれたわけではありません。イエス様のその激しい霊的戦い、父なる神の御前に贖罪を果たすための戦いがいかに激烈なものであったか、イエス様は言われました。私は死ぬほどに悲しいと。神の御子イエス様はその十字架を選び取るために、もうその心はもういっぱいいっぱいであられまして、とてもじゃないけどよそ様に目を向ける余裕はもうこの時なかったものと思われます。しかしそのようなイエス様を引き止めた人がいました。そして主の断腸の愛に触れた人がいたんです。それがバルテマイだったわけです。バルテマイはイエス様を立ち止まらせる何かを持っていたわけです。バルテマイは一体何を持っていたんでしょうか。先ほどから申し上げている通り、拒否されてもなおも祈り抜く力を持っていたわけです。先ほど来申し上げている通り、格闘的祈りの精神をバルテマイは持ち合わせていたわけです。切なる祈りを、切なる願い求めをバルテマイは本当に持っていたのです。バルテマイはこの時イエス様に普通に祈ったのではありません。イエス様ではありません。 主が振り向いてくださるまで叫び続けたのです。イエス様助けてくださいと、憐れんでくださいと叫び続けたんです。この時バルテマイは応答を受ける祈りを捧げ続けたのです。たとえ人々が邪魔をしても、そのような拒否の声に屈することなく、なおもなりふり構わず激しく主の御名をダビデの子よと、憐れんでくださいと叫び続けたのです。バルテマイはまあ、どこまで分かっていたか、分かっていなかったと思いますけれども、どっかでこれが最初で最後のチャンスかもしれないということを、どっか直感的に分かっていたのではないでしょうか。イエス様がこのあと十字架にかかって死なれるということは知らなかったにせよ、これを逃したらもう一生チャンスはないと思った。だからこそ叫んだのではないでしょうか。このままでは終われないとバルテマイは願っていたのです。彼はこのチャンスを無駄にしませんでした。聖書の中に、天国は激しく襲う者がこれを奪い取っているという御言葉がありますけれども、拒否の声に打ち勝つほどに主の皆を呼んでイエス様に近づいていく、この信仰の姿勢をキリスト者は継承していかなければなりません。厳しい問題を前にして、私たちが主イエス様に向かって祈ろうとすると、必ず邪魔が入ります。バルテマイのようにダビデの子よ、憐れんでくださいと叫びますと、叱りつけて黙らせようとしたと聖書に書かれています。本当はそこにいる人が、あ、かわいそうだな、じゃあ私がイエス様のもとに連れて行ってあげようと言ってあげればいいのに、そうさせない、邪魔をする、これが現実です。しかしバルテマイはこの時ますます激しく叫んで、憐れんでくださいと、そのように言ったと記されています。聖書は私たちに問うておられます。何を問うておられるか。脳が突きつけられたとして、あなたはそこから祈りますか、それとも祈らないんですか。厳しい現実を前にして、もうなるようにしかならんよと言って、あなたは静かに諦めるんですか。そこからなおも主の御前に進み出て、あなたは祈るんですか、主を求めますかと、イエス様はこの時問うておられます。エレミア書の中にこのような言葉があります。苦難の中で私を呼べと、その後何と言ってるか、私は答えると、そのように主は言われるんだとエレミアは言っています。信仰の父と呼ばれるあのアブラハムは、ソドムゴモラが滅ぼされると知った時、老いのロトを救い出すために何回も恥知らずのように主なる神から、いやちょっと怒られるんじゃないかなと、そのように思いつつも、必死に やり取りをしています。主なる神様とやり取りをしました。50人そこに正しい者がいても、あなたは町を滅ぼされるんですか。主は答えられました。おお、50人いたら許してやろうじゃないかと。するとその後アブラハムは、いや40人しかいないかもしれません、いや40人いたら許してやろう、いや30人しかいない、いや30人許してやろうじゃないか、最後10人しかいないかもしれませんと、そこまで行きました。しかし主は10人いたら許してやろうと言われました。実際は神の前に正しい者はソドムゴモラに10人もいませんでした。しかしその必死の求め、その祈り、その切なる願い、そのやり取りの中にあるアブラハムの心の叫びというものを主なる神は本当に覚えてくださり、滅びのただ中からロと家族を救い出してくださいました。まさに祈りの勝利です。神の私たちの救い主であるイエス様はゲッセマネにおいて十字架を選び取るために必死に祈ってくださいました。ヘブライ人への手紙ではこの時の様子をこのように記しています。キリストは肉において生きておられた時、この後激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げられたと、そのようにイエス様のことを言い表しています。その恐れ敬う態度のゆえにその祈りは聞き入れられましたとも記されています。神学者のフォーサイスという人がこのように言っています。私たちの祈りはイエス様がゲッセマネで身を挺して祈られたあの格闘的祈りの継承でなければならないとはっきり言っています。バルテマイはイエス様の祈りには遠く及ばなかったかもしれません。しかしこの時ゲッセマネ的祈りを持ってバルテマイはイエス様に近づこうとしたわけです。どこかでイエス様の霊的金銭に触れていくような、そのような祈りを捧げることができました。だからイエス様は立ち止まってくださった。だからイエス様はバルテマイを呼んでくださった。そして求めるものを与えてくださったわけです。旧約聖書を読んでいますと、信仰の勝利者が、いっぱい載せられておりますけれども、その中の一人に、ヒゼキヤという人がいます。彼は死の病にかかりましたけれども、熱烈に祈って、なんとその祈りが聞かれて弱いが15年延ばされたと書かれています。しかしその後 もう苦難は続きます。その後アッシリアの大軍が攻め込んできて、もうエルサレムがもう陥落寸前に陥りました。そのアッシリアの大軍を前にしてエゼキエルは諦めたかというと、そうではありません。そこから主を求めることを決意したと聖書に記されています。主を求めることを決意するとは一体どのような意味でしょうか。先ほど申し上げたバルテマイのように拒否の声があったとしても、黙れという力が働いても、なおもそこから一歩進み出て死の御前に祈りを捧げる、叫んでいく、このままではたまりません、何とかしてくださいと主に迫っていくことです。現実に屈することなく、バルテマイのように必死に主に憐れみを求めてすがりつく私たちに根性を作り変えられていきたいです。マルカ伝18章のバルテマイのことを今申し上げましたけれども、ルカはですね、これが祈りの精神なんだよ、これがソウルプレイヤーなんだよと、そのように言いたかったのではないでしょうか。問題が来た時に神の応答を受ける前に祈りを諦めるのではなく、祈るんだよと、賛美歌の中に信じ抜かば勝利を得、祈り抜け祈り抜けとありますけれども、まさしくルカ伝の記者は私たちにそのことを言おうとしたのではないでしょうか。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネのマタイの11章に、先ほども紹介した御言葉が載せられています。彼が活動し始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしていると、そのようにマタイは、イエス様の言葉を紹介しています。神の国を襲うとは一体何なのかということを、ハンナの祈り、またバルテマイの切なる叫びの祈り、また聖書に出てくる信仰の猛者たちの姿を通して私たちに知らせようとしているのではないでしょうか。私たちは愛する者の救いのために祈っています。信仰の継承のために祈っています。信仰、私たちのイエス様に対するこの熱い思い、 これは親から自動的に遺産として譲ることのできないものです。信仰の事柄、これはそれぞれ各人が神との一対一との関係において成立していくものです。しかし私たちは背後にあって主なる神が愛する者に本当に出会ってくださるように、触れてくださるようにと涙の祈りを捧げることはできます。水曜日のメッセージの中でもちょっと触れさせていただきましたけれども、昨年今年夏のリバイバル聖会において末森桜子先生が御言葉を取り継いでくださり、そして力強い祈りを導いてくださいました。昨年はご自身の体験された劇的な癒しについて語ってくださり、そして今年はご主人様の劇的改心について語ってくださいました。証をしてくださいました。その背後に血を吐くような祈りがあり、涙の祈りがあり、忍耐の祈りがあったということを語られました。末森先生は主の導きを固く信じて玉川キリスト教会の牧師として赴任されました。しかし牧師就任後に起こってきたことは災いの連続でした。乳がんにかかって手術をしなければならなくなった。そしてリウマチにかかって非常な苦しみのただ中に置かれました。そしてご主人の強い反対、迫害と言っても良いほどの妨げを受けました。しかしこのような三重苦のただ中で、非常に厳しい荒れ野のような現実のただ中で、末森先生は主の示された地に信仰を持ってとどまり続け、涙の谷を通らされるただ中で、なおもビジョンを高く掲げて、今日のハンナのごとく神殿に登って、そこから祈りの祭壇を築いて、3年でしょうか、4年でしょうか、それ以上にわたる粘り強い格闘的祈りを捧げ続けてこられました。その結果、主の御手が本当に働いてくださり、リウマチからの完全な解放を受け取られまして、それだけにはとどまらず、ご主人の決定的改心が与えられまして、今玉川教会は勢いに勢いを増してリバイバルの御業が起こされ続けています。私たちは日々聖霊の取りなしを受けながら、祈りの霊である聖霊様の導きを受けながら、愛する者の救いのために、また私たちの中にある戦いの現実に勝利するために、ハンナの祈りを捧げ続けていくものになっていきたいです。ハンナが霊の子を生み出した、この事実が私たちの事実となりますようにと、今日この時から私たちは心を注いで祈る、このことを決意してまいりましょう。この時間祈って、切に祈って勝利を受け取った信仰者の生き様を見てまいりました。神学者のカール・バルトがこのように言っています。祈りは私たちに対する戒めであり、戒めであるがゆえに、またこれは命令となるのであると言っております。私たち人間はもともと主なる神によって創造されたものです。そして神と交わる存在として、主なる神は私たち人間一人一人を創造してくださいました。であるがゆえに、もし祈らないとするならば、祈りを通して主なる神との交わりを持たないとするならば、それは主なる神の創造の秩序に違反していると、そのように述べております。まさしくその通りです。私たち一人一人の人生の主であられる神の御子イエス様は本当に祈られました。父なる神の御前で必死に涙を流して祈ってくださいました。なぜか、私たち一人一人を救い出すためでした。私たちを愛するがゆえに、主よとイエス様が叫んで祈ってくださいました。イエス様は十字架を取るために、あのゲッセマネの園において切なる祈りを捧げてくださいました。ヘブライ人への手紙11章に記されている通りです。あのイエス様が涙を流して切なる祈りを捧げられたとするならば、我々においてはなおさらのことではないでしょうか。私たちは日々聖霊様の取りなしを受けて、聖霊を通して祈りの霊を注がれながら、愛する者の救いのために、またそれぞれの問題解決勝利のために、ハンナの祈りを捧げていきたいと切に願います。ハンナが霊の子を生み出した、この事実を私たちの上に起こしてくださいと、今日この時から心を注いで祈り始めていこうではありませんか。私たち一人一人の祈りが神の御手を動かしていきます。私たち一人一人の祈りが 神の国の歴史を動かしていきます。私たち一人一人の粘り強い祈りがやがてはハンナの現実を生み出していきます。このことを信じて信仰を持って祈り続ける私たちとなってまいりましょう。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私たちに迫ってくださりありがとうございました。人間の語る言葉ではあり、言葉であったがゆえに本当に足りない部分があったことを覚え、主の前に悔い改めを覚えます。足りなかった部分は聖霊様が補ってくださいますように。主よ、今日語りあなたが語りたかったことを聖霊を通して 100% いな 200% お一人お一人に悟らせてくださいますように切にお願いいたします。ハンナの捧げた切なる祈りを私たちもまた聖霊を通して捧げるものとなりまして、本当にサムエルを生み出した霊の現実を私たちもこの目を持って拝することができるようにどうか導いてください。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。